こんにちは、トミトです。今日はあんまりこれっていう話があるわけじゃないので雑談なんですけど、まあいつも雑談って言えば雑談ですけど、いろんなねちょっとした話を次々していこうと思うんですけど、まずですね、スパビーっていうスパイシーチキンバーガーっていう、僕が割とかなりマックの今のメニューの中では好きだったメニューがあるんですけど、スパイシービーフバーガーね、スパビー、これがですね、販売終了になってしまいまして、1月の24かな23かな火曜日だった気がします。今週のなんか突然どっかで見まして、スパビーが値上げがまたあるっていうのがニュースがあって、で全部一律何十円上がりますというのじゃなくて、今度は一部メニューが上がるっていうことで、何が上がるだっけかな、チーズダブルチーズバーガーとなんとかだっけかな、メニューはそんなにいくつかなんですよ。ビッグマックが上がるんだっけかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあいつも通り見たけど忘れちゃったっていう。でそれよりも結構デリバリーのやつが上がってましたね。デリバリーのやつは5、60円上がってたみたいです。結構上がってましたね。だからそっちの方の値上げがあるっていうことで、まあ高くなっているんですけど、まあそれで、それのニュースのところに、一緒に一部のメニューの販売終了というのがあって、一部終了は何かっていうと、ビッグブレックファーストデラックス、これは朝マックですかね。で今言ったスパビースパイシービーフバーガー、ワッフルコーン、これアイスですね、ソフトクリームで、ヨーグルト、ホットティーは1月23日をもって販売終了っていうふうになりまして、チキンクリスプは価格はそのままに、味わいもボリューム感もアップグレードした新チキンバーガーとして生まれ変わりますというふうにあるんですけど、まあね、そのスパビー、僕が割と愛してたものが急に終わってしまうってことで、と思ってね、結構僕がスパビーを食べるタイミングっていうのは、まあ最近、去年ぐらいからマックに行く頻度がすごく減ったんですね。なんだろうな、飽きてきたっていう感じもちょっとあるんだけど、まあその2、3年ぐらい、もともと僕マックすごい行ってたってわけじゃないんだけど、いつぐらいだろう、3年4年ぐらい前からちょっとその行くようになって、その時確かね、ちょっとなんかお昼とか、外でちょっとお腹が空いた時にコンビニに行くよりマックに行った方が出来たてじゃんみたいなことを思って、まあ行き始めたのが最初だったかな。でまあ行くと、その時の限定の期間限定メニューっていうのがいつも何かしらやってるんですけど、でそれが出たら食べに行くみたいな感じで、まあ大体月始めとかにその始まるんで、それをね食べに行ってっていうのを、まあ2年とかやってたような気がするんですけど、だけど大体ね、そのこの間もちょっとこの話したんですけど、大体そのサイクルがあって、毎年必ずやるもの、3月ぐらいになると、てりたまで、9月には月見、そして、どこかでチキンタツタがあって、12月にグラコロ。で、まあサイドメニューでその冬になると、三角チョコパイとかが来たりとかして、あとはビッグマックとか照り焼きのシリーズがあって、アメリカンなんちゃらみたいのがあったりとか、まあそういう感じで、大体まあ同じような感じだなとかっていう風な 名前が違うけど、だいたい去年もこんなのやってたよね、みたいな。今年今だったら、その、ゴジラのシリーズみたいなのやってましたけど、あんなようなのもなんか、初めてじゃないよねっていうか、違う名前で出てないっけか、みたいなね。そういう、その 2,3 年の間の、記憶ではね、あるんですけど。だから毎年っていうか、まあ大体同じようなことやってるなっていう感じで、まあスタバのあれと一緒ですよ。フラペチーノのいろんな期間限定もの。あれもなんかその、まあ季節ものってのはあるけど、そうじゃなくても、大体まあ名前が変わって新しく出ても、まあいつもの感じだよねみたいな風になってきちゃって。だからそんなに行ってなかったんですね。で、そのスパビを食べるタイミングっていうのは、その僕今、期間限定ものが来たら行くって言ってたんですけど、まあそれを食べちゃってからマックに行きたいなってなった時に、スパビーとスパチキとポテト L が高くなる前はポテト L みたいなね、そういう感じでよく行ってたんですよ。だから、そのスパビーの前にスパチキ、チキンのやつが先に出たんですけど、その時に初めて食べて、その辛い味のものってマックでレギュラーメニューで他にないような気がするんですけど、で、ちょうど僕はそのぐらいの辛さのやつがちょうど良かったので、あ、なんかスパチキいいなと思って時々食べてていたら、これビーフのも出ないのかなとかって思ってたら出てきまして、で、スパチキとスパビーのセットっていうのが、まあ、僕的にはゴールデンコンビみたいなね、そういうなんか感じなんですよ。だから、まあその期間限定ものを食べちゃった後とか、そもそもその期間限定メニューがそんなにだな自分的にっていう時にマック行こうかなってなった時には、スパビーとスパチキを、買うみたいなのをよくやってたんですよ。両方ともね、200円ぐらいなんですよ。今200円ぴったりじゃないけど、最初に出た時は両方とも200円だった気がします。あの200円メニューっていうのがあって、エッグチーズバーガー、エグチとか、なんかチキチーとか、なんかいろんないくつかの、ハンバーガーのメニューがあって、200円のメニューっていうのがあったんですね。その中にスパビーとスパチキがあったんですけど、今は200円じゃなくて220円とかじゃないっけかな。ちょっと上がったんですよね。で、まあ食べてきていたんですけど、終わっちゃってね、ちょっと、残念というか、まあ最後に食べてきたんですけど、最後の日ね、23日に、両方とも食べてきたんですけど、なんでなくなるのかなっていうのがちょっと分かんなくて、スパビーは、細かいことは分かんないけど、まあ多分普通のハンバーガーに、そのスパチキと同じ辛いソースを入れるだけだと思うんですよね。だから別にコストかかってなくないって思うんですよ。それのために、必要な材料とか工程とかってないと思うんですよね。で、スパチキは、継続であるので、スパチキがあるんだったらの辛いソースがあるわけだから、いつでもできるじゃないですか、やろうと思えば。なんでなくなっちゃったんだろうっていうか、僕みたいにそんなに好きな人がそこまでいなかったのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ僕としては時々食べていたんで、まあ結構食べていたんで残念ですね。まあもうそれか、その値上げするために同じような辛いメニューを作って新しくこれから出してくるのかなとか思うけど、スパビー単純なメニューなんでね、さっきも言った通り、ソースを入れるだけだと思うんで、だからなんでだろうなっていうのもちょっと不思議なんですけど。で、値上げって言いましたけど、去年も確か値上げしてるんですね、マック。去年の方が結構大きい値上げ、だった気がしますね。去年の値上げか一昨年か分かんないけど、その辺からモバイルオーダーとかのアプリのクーポン見てる人は、ポテト L サイズ が190円っていうのの、今で言ったらもう、なんだろうな、神みたいな、あの、クーポンが結構しょっちゅう出てたんですよ。で、そのポテト L190 円っていうのがどれくらい安いかっていうと、普通にポテトの M を買うより安いんですよ。だから、まずそのポテト L のクーポンがあるかどうか見て、それをまずセットして、セットっていうかまあ、入れて、そこからじゃあ今日は何を食べようかっていうのが、よくやってたんですけど、だからそのポテト L190 円がなくなってからちょっとあの頻度が減ったっていうのもありますね。今は3月ぐらいまで、ポテト L、ML 両方かな、250円っていうね、やってますけど、まあ200円超えちゃうと、ちょっと、あ、クーポンって言われてもね、あ、そうみたいな感じになっちゃうんですけど。だけど高い、値上げしたって言っても、この間ね、サマーズの YouTube を見てたんですよ。で、そしたら、ハワイに行った動画が、どのくらいかな、6、7本シリーズであって、いろんなところなんか、行ってるやつがあってですね。見てたんですけど、その中でハワイのマックに行った回があったんですよ。で、2人がそれぞれ、メニューを選んで、そのハワイのマックのね、セットのメニューかな、買って、テイクアウトして外で食べるっていうのをやってたんですけど、ハワイのマック、セットで買って1500円ぐらいしてました。日本円にして。だから日本の倍ですよね。今日本のマックのセットって大体700円ぐらいが平均じゃないかなと思うんだけど。そんなするんだと思って。ね、なんか、高いっていうか、まあ、なんて言ったらいいんだろう。日本の場合は物価上がってるけど賃金が上がってないから、本当に高く感じるじゃないですか。物価が上がっていて賃金も上がってたら、ただ単に、なんていうのかな、金額のゼロが1個、みんな上がっただけ。だけど、割合というかね、それは変わってないっていうのが本当にインフレなのかな、ちょっとわかんないけど。まあ、それだったらさ、値段は高くなってるけど、持ってるお金も高くなってるから、結局変わらないっていうかさ、だったらあれなんだけど、日本の場合は物価だけが上がってるからね、より高く感じるんですけど、1500円ってどういう感じなんだろうな、ハワイの人にとっては、ハワイの観光地の値段で、ローカルはもうちょっと安いとかさ、もしかしたらあるかもしれないけど、日本の場合なんてね、ハワイの場合どうなのかな、高いものなのかな。その後行ってた、最終日って言ってたけど、イタリアのレストラン行ったら、だいたい一皿3000円から5000円ぐらいな感じ。だから2人で食べて、一通りなんかいろいろ食べて、2万円ぐらい行くのかな。そこはでもいいお店だと思うんだけど。それからしたらマックの1500円は全然安いって言っていいのかな、わかんないけど、ハワイの人たちがどんな感じなのか、観光客だけなのかわかんないけどね、ちょっと。まあそんな感じ。でももし日本のマックのセットが1500円だったら、今の日本人はほとんど行かなくなると思うんですよね。そうしたらお店もだいぶ減っちゃうと思うんですけど、1500円だったら、同じそういうチェーン店だったらバーガーキングとかに行くっしょと思いますけど、僕だったらそうですね、バーガーキングはもうちょい高い、そのぐらいの値段、1個1000円とかその近辺だった気がする。うちの近くっていうか静岡市内ないんでバーガーキングがないんですけど、今度浜松に行った時に行ってみようかな。イオンにあるんですよね、バーガーキングが。バーキンね、なんかできないかなと言いながらね、そんな高いんだったら行かないんじゃないって思っちゃうんだけど、そんなにしょっちゅう行かないけど、あと1500円だったらあれだよね、そのバーガーキングだけじゃなくて、そのグルメバーガー、 ていうような感じのお店、専門店に行くかなって気がしますけど、高いだけのマックと同じだったらちょっとあれだけどね。マックって別にすごい美味しいわけじゃないからさ、写真詐欺パネマジじゃんいつも。あとそう、マックで思い出したけど、ミスドのねネットオーダー、たまに僕そこの話していて全然ダメだっていう話をしてるんですけど、まあ相変わらずでしたね。久しぶりに見たんですけど、今ゴディバのコラボものが来てて、写真を見る限りでは美味しそうだなって感じがするんですけど、で久しぶりにそのネットオーダーのページを見てたら、もうこれほとんど 90% ぐらい見るとこういう状態なんですけど、全商品、ほぼ全商品がお昼の状態で、とかまあ午前中でもそうですけど品切れになってるんですよ。でも店行くとちゃんとあるんですよね。これどういうことだなと思って、うちの近くの店だけなのかなとか思ったんだけど、ツイッターでそのネットオーダーのなんていうの、広告ツイート、広告ポストが来るんですけど、そこにそこのリプランを見ると、やはり僕と同じように全然使えないじゃんネットオーダーっていうね、コメントがいっぱい出てるんですけど、だからどういうことなのかちょっとわかんないんですよね。僕の予想ではお店側がめんどくさくてやりたくないから品切れにしてるっていう予想なんですけど、そんなことあり得るのかなっていうね、ちょっとわかんないですけど、すごく残念。なんか毎回そうなんですよ。多分去年の今ぐらいの時期は鎧塚俊彦さんだっけ、鎧塚さんっていうパティシエ、ショコラティエ、パティシエかの人のコラボのやつがあって、それもちょっと食べてみたいなとか思っていたんですけど、そのあたりでネットオーダーが始まったんだっけかな、もっと前からあったか、その時もやっぱりなくて、なんででしょうね。だからずっとなんですよ、1年以上見て、ネットオーダーこんな感じで、何なんですかね、ちょっとどういうつもりでやってるのかわかんないんですけど、であまりにもそのネットオーダー見るとそういう感じなんで、もうこれのおかげでちょっとミスド嫌いになってきちゃって、やだなってか、もうミスドのなんかその広告とかいろんなものをね見るのも嫌になってきちゃいました。だけど最近ではちょっとそれを通り越して、もうどうでもいいやっていうか、どうでもいいお店になってきちゃいましたね。お店に行って買えばいいじゃんって思うかもしれないけど、お店行くと大体並んでるんで、それの煩わしさを解消するためのネットオーダーだと思うんですけど、でそのさっき言ったそのツイッターのリプラン見てると、あれリプランじゃないや、ネットオーダー、ミスドネットオーダーで検索したんだっけかな、で見てたらネットオーダーで書いてる人もいるんですよ。でさらに他のそのネットオーダーに対する不満っていうかっていうのも出てきて、ネットオーダーで注文はできた、でお店に行ったら普通にカウンターのものを、買うために並んでる、その列に並んでくれって言われるそうです。ネットオーダーの意味はって感じなんだけど、で自分の番が来たらそれを受け取るっていう感じ。全く機能してないよねこれだと。ネットオーダーのシステムが全然できてない。ネットオーダーの場合ってMac とかもそうだけど、モバイルで、オーダーして、これとこれとこれっていう風にやって、で、支払いをそこで済ませて、で、まあ、取りに行く。Mac はもう最強で、Mac の場合はとにかくお店に着いた時に、その、注文完了ボタンを押してくださいねっていう約束っていうか、まあ、なってんですね。そうすると、そこで、じゃあ作り始めて用意していいですかっていう風になって、OK ってやって、その状態でお店に行くと、自分のオーダーした番号がそのカウンターの上の画面のところに出てるんですね。でできると、ナンバーの人っていう感じで呼ばれて受け取るっていう感じになってるんですけど、ケンタッキーなんかは 最短で30分後とかなんで、やっぱちょっとマックにはかなわないんですけど、それでも一応ちゃんとできるですよね。支払いの種類がちょっとあんまりあれかな、めんどくさいかな、少ないとか、あとは最初に名前とか住所とか電話番号とか登録しなきゃいけない。 Mac はそこら辺も別にそんなのいらないんですよ。名前とか入れた覚えないですよ。だから初めてモバイルオーダーで Mac で買いたいって思った人が、もうアプリをインストールしてあれば、そっからやることそんなないんですよ。なんかあれこれ入れて、でそれからなんだろう、最短で30分後ですとかっていうのもないし、ちょっとやっぱりまあこれどうしても必要だけど、まあめんどくさいのはクレジットを使う場合はクレジットカードを入力しなきゃいけない。まあこれは最初だけなんだけど、ただね、iPhone でやる場合、iPhone で Apple Pay にクレジットカードを登録してやる場合は、Apple Pay での支払いっていうのができるんで、もっと早いんですね。まあだからそういうのも、込みで言うと、本当に Mac は完成されてる。他のところのモバイルオーダー、ネットオーダーは、足元にも及んでないぐらい。ケンタッキーは割と良かったかな。あと、レモネードのお店も割と良かった気がするけど。ケンタッキーはね、一個いいなと思ったの、これも前に言いましたけど、まあ、出来上がった時間、約束の時間にお店に行くと、レジのとこにボックスがあるんですね、専用の。で、そこで自分の、メールかなんかが来て、パスワードみたいなの入れるんですよ、暗証番号。そうすると、その自分のやつが入ってるとこが開くっていう感じになってるので、まあ、人に触られないっていうかさ、まあ、Mac の場合は、はい、できましたよっていう感じで、その場ですぐ、渡してくれるんで、それももちろんいいんですけど。まあ、だからそういう、オーダーして支払いして、受け取るっていうところまでちゃんとできてるのが Mac とか、ケンタッキーとか、ですね。それに比べると、ミスドのは、ネットオーダーっていうのがあるけど、受け取りから、まあその品切れにしてるところもそうだけど、全然お話になってないんですよ。何をやってるんだろうなって1年もやってて。どういうつもりでやってるんだろうって感じ。だからもう別に、なんだろうな。いろんなその今やってるゴディバーとかもそうだけど。ただ写真だけだから、どうせ。写真がその美味しそうに見えるっていうだけだから、どうせさ。だから別にいいんですよ、ミスドに行かなくても。コンビニのドーナツでいいやろって感じがしてきちゃいますね。そのぐらいじゃない、ミスドに行かなくても。別にまあゴディバだってその名前出してるだけだからさ、ローソンとかでもよくゴディバの何コラボスイーツみたいなのやってたりするし、どうってことないんですよ。所詮コンビニのドーナツで一緒ぐらいにもうちょっと僕はなってきちゃいましたね。ドーナツそんなに食べることもないですけど、店に行って受け取りで列に並ぶってショックだよね。ほんとモバイルオーダーして行ったらさ、そのやった意味はって思っちゃうんだけど、ありえない、本当にちょっとやばいね。でもなんかこういうのや、これだけダメだとミスドってなんかその企業の体質的なもので、なんかやばいものが出てくるんじゃないっていう気がしてきちゃう。ちょっとそのぐらいなんか変だと思いますね。そして Mac つながりですけど、 Mac といえばキムタクがいなくなりましたよね。ジャニーさんのやつで、ジャニーズのそこに所属してる人は使わないっていう感じなんですよね。だけど最近の CM で、ナゲットの CM かな、黒胡椒、ガーリック黒胡椒のナゲットがあって、僕はこの間食べてすごい良かったんですけど、あれでチーズのソースがすごい良かったです。 で、その CM に、V6 にいた岡田さん、岡田准一さんが出てるんですけど、岡田さんも、そのジャニーさんの問題の時に、一回契約終了になったんですね、キムタクと同じように。だけど、岡田さんは、ジャニーズから今出て、個人事務所なのかな、別の事務所になってるんですね。一回岡田准一で調べたら、事務所らしきものが出てきたんだけど、岡田さんの個人事務所かな、一人しかいないっぽいんだけど。で、そうなったから OK っていう判断なのか、わかんないけど、まあそうなんでしょうね。だから、そのナゲットの CM で岡田さんが、まあ Mac の CM に帰ってきたんですよ。だから、まあ、キムタクの場合は、まだジャニーズ系列にいるしね、スマイルアップだっけ、今。だから、まあ、そのまんま、出てないんですけどね。キムタクで言うとね、一番今気になるのが、気になるというか、まあ、見ることもそんなにないんですけど、たまに芸能関係のニュースというか、が、なんかの、関連で見ちゃったりすると、キムタクのインスタが更新されると、なんかニュースになってるんですけど、なんかね、ちょっとこういうこと言うのも良くないかもしれないけど、まあ正直言っちゃうと、なんかダサく見えるんですよ。キムタクが、多分これ遡ったら SMAP 解散してからだと思うんだけど、なんかどんどんどんどん見るたびにダサくなってるような気がするんですね。そういう扱いにもなってるというか、SMAP の時だったらこういう感じの扱いされてないよなっていうようなね。だからよく言われる飯島さんっていう、マネージャーだった人、SMAP の。あの人が本当になんか、やってたんだよな、ちゃんとっていう感じ。そこから離れて、ジャニーズにはいるけど、なんだろうな。役とかも、ちょっと硬い役というかね、あと髪型とかもそうだけど、なんか、ちょっと、他の未来ってなかったのって、キムタクの、今の姿じゃない姿。って思うんだけど、キムタクのなんか僕すごいファンとか、なんだろうな、髪型を真似してたとかさ、美容師になろうと思ったとか、そういうのないんだけど、全然。だけど、なんかあの人って20年以上にわたって芸能界で、無敵だったと思うんだけど、それがさ、まあ今50代とかになってるとはいえね、いや、こんな風になっちゃうかなと思って。ちょっとなんか、だからそのダサくなってくキムタクを見てるのが、なんかちょっと辛いっていうのは言い過ぎだけど、なんとも言えない感じがするんですよね。でね、そのインスタなんだけど、まあ犬の散歩してるシーンとかだったりもあるんだけど、よくあるのが、毎回同じ角度での自撮りなんですけど、それがすごいなんかね、痛くて、ちょっと辛い。え、キムタクってかっこよかったよねって、かっこいいね、代名詞じゃなかったっけ、キムタクって。と思うんだけど、なんでこんななっちゃったんだろうと思って、すごい辛い、あのインスタ。辛いってのは変だけど、ファンじゃないのに。何なんだろう、あれって。なんとかならないの、誰も何も言わないのと思って。家族とか言わないのかな、あれはダサいよとかさ、言ってもダメなのかな、わかんないけど。でもキムタクってさ、そのファッションセンスとかもあるっていうことになってたじゃん。そうじゃないのかな、実際は。そのマネージャーがうまく見せてきたのがいなくなっちゃったから、こうなっちゃったのかわかんないけど。今、プロデューサーは工藤静香なのかわかんないけど。いやー、ちょっと、あのインスタは辛いですね。そう、私服とかも、キムタクが着たものが、 すぐ売れるとかっていうのはずっとあったと思うんですけど、今なんかそんな感じもしないもんね。私服ダサいわけじゃないけど、なんかのインスタはちょっと辛いですね。今もう一個なんか言おうと思ったんだけどな。ちょっとキムタクダサく見えるショックで飛んじゃいましたね。いやー、あ、そうそう、だからそのサーファー親父みたいなさ、渋いそういう感じになれなかったのかな。そのまんまスマップのままでいたらなんかそういう渋いかっこいい、感じになってたんじゃないかなって気がするんだけど、いつだったかね、マツコのコラムを読んだことがあって、あのキムタクはずっと20代のままでいようとしてるみたいな、だけどそれは絶対無理だからどこかでその方向転換をしなきゃいけないみたいなね、ことを書いてあって、まあ個人的にそのキムタクを心配してるみたいな、そういう感じの、コラムだったんですよ。だから今のそのキムタクの姿っていうのは、まあ20代っていうような感じではないけど、なんだろうな、まあ確かに方向転換はしたけど、いやこれじゃなかったんじゃないっていう気が僕はしちゃう。なんでこんなになっちゃったんだろうと、っていうね、そういうちょっと痛く見えるインスタの話だったんですけど、最後は au ウォレットからメールが来てまして、僕 au ウォレットってもう最後に使ったのいつか分かんないぐらい全然使ってないんですけど、 au ウォレットカードっていうのができた時に、作ったんですよね。まあだから一応その、そういうメールが来るんですけど、で、どういうメールかっていうと、その au のプリペイドカード、au ウォレットカードなんだっけかな、それの、期限が来てるっていうことで、メールが来てたんですね。で、もう僕はそれを使ってないので、いいんですけど、そのウォレットカードに、まあ、ポイント、au でなんか、やったりすると、au ウォレットポイントっていうのが、au、今名前変わったかもしれないけど、まあとにかく au のポイントが来るんですね。で、それをそこにチャージして使ったりとか、今 QR コードの au pay っていうのがあるので、そこで使うっていうこともできるんですけど。で、まあ最初はカードだったわけですよ。プリペイドカード、クレジットカードと同じ形なんだけど、チャージして使うっていうやつで。で、それの期限が来てるんですけど、どうしますかっていうか、まあそれ基本的にはau の ID があれば、その QR コードとかでそのポイントを支払いに使うっていうことができるので、物理カードが欲しい場合、期限あなたのカード切りますけど、今後もそのカードが欲しい場合は自分で申請して新しいカードを発行してくださいっていう感じなんですね。でもしいらなければこのまんまでいいよっていう、だけどあなたのそのポイントは、残ってるから、その QR コード QR 決済コード決済とかで使えますよっていう話なんですけど、それがすごいいいなって思ったっていう話なんですが、結構こういうのってその一度カードを発行するともうやめるまで延々と新しいカードを送ってくるっていう感じなんですけど、さっき言ったみたいにそのチャージして使うっていうので、それがまあポイントというかね、残高になって、今はそのさっきから言ってるコード決済も使えるので、物理カードがなくても使えるわけですよね。なのでまあカードがあることが前提じゃないっていうことですか。だからその、使ってないカードをどんどんこう新しく送ってくるとかってことじゃなくてね、欲しかったら自分で発行してくださいっていうのは、なんかすごくそういうふうにちゃんとこう今時の仕組みにねするのはいいなって思ったんですけど、 au もね、もうやめちゃってるんですよね、僕もとっくに。最初にこのウォレットカード、au ウォレットカードって作った時は、確か僕まだクレジットカード使ってなかったんですよね。現金派だったんで、昔は。今は現金は持ちたくない。キャッシュレス野郎なので、キャッシュレス派なので、もう何年だろう、2017年とかに変わった気がするんで、もう7年ぐらいになるのかな。で、その時は、まあ、クレジット使ってなくて現金派だったんだけど、とはいっても、そのクレジットじゃないと使えないネットのサービスとか、まあ、通販とかもそうですけど、そういうのがたまにあって、カード作ろうかな、どうしようかなみたいな、時だったんですけど、その時にそのカードがクレジットとしても使える、チャージして使うんですけど、っていうことでね、あ、じゃあちょっとこれ持ってたら、便利かもと思ってね、 au ユーザーでもあったので、だから作ったんですね。でも実際はこれだとダメな場合っていうのもあるんですね。クレジットカードとして使うって思っても、デビットカードもそういう時ありましたね。デビットカードを使ってる時もありましたけど、その、何て言うのかな、クレジットとして使おうと思ってもこれはダメですっていうふうにな、なんかその判定されちゃうみたいな時もあったんで、まあ結局クレジットカードは1枚ないとちょっと、不便なことも結構あると思うんですけど、今はどうなのかな、時代が変わったからちょっと変わってるかもしれないんですけどね。で、さらに言うと、その時はまだタッチ決済でもなかったし、iPhone に Apple Pay もなかったし、クレジットカード自体もまだ IC カードじゃなかったんじゃないかな、最近。最近じゃない、最初。だから磁気カードで、その通すっていうか、切って使うっていう感じだったような気がするんですけどね。確かね。コンビニとかで使った気がするんですけど、どうだったっけかな、タッチとか差し込み IC じゃなかったような気がする。ちょっと覚えてないですけど。でね、そう、チャージして使わないといけなかったから、そんなに使った記憶がないんですよね。最初の頃にこれで決済するといくらか還元されるみたいな、そういうキャンペーンがあって、その時に使ったぐらいじゃないかなって気がするんですよね。一番最初の頃って所ジョージさんが CM やってなかった気かな。で、その後、まあ、au もやめちゃったって言ったんですけど、au のやってた時も、au 使ってた時も、最後ら辺ですけど、ポイントの、その、解約があったんですね。毎年、誕生月だったか、更新のタイミングとかで、そのまとまったポイントがドンって入るのがあった気がしたんですね。まあ、そういう時には、その au ウォレットで支払いっていうのをやってたんですけど、その au のポイントもなんかすごい少なくなっちゃって、だからそもそも au のポイントを貯めるとかっていうのも気にしなくなって、じゃあ別に au 使ってなくてもいいかぐらいになったんですね。まあそれで、MNP で今全然違うキャリアを使ってますけど、だから au ウォレットもね、全然使わなくなったんですよね。まあそんな感じなんですけど、 au ね、今全然使おうとも思わないもんね。ポポか LINE もか楽天モバイルじゃないって気がするんだけど、僕にとっての選択肢はね、UQ とか全然使う気にならないし、料金プラン見てもそうだし、いろんなサービスとかも全然、あと、アハも、ドコモは繋がらないって言ってるから、全然、まず選択肢に入らないですよね。まあでもちょっと au あるかもしれないっていうのは、ギャラクシーで、まあ、ないと思うけど、ウルトラを買うってなった時に、ドコモか au じゃないと、日本版が使えないんで。まあ、au 版買って、楽天モバイルでやるってのもいいかもしれないけど、楽天モバイルの通話のやつね、あれが使えないっていう風になるかもしれないんで、まあもしかしたら、まあほぼないですけどね、au 使うことも万が一、 ぐらいの確率であるかもしれないんですけどね。まあでも au 使うっていうか au の電波を使うんだったら、まあポボでしょ絶対今っていう気がする。まあなんか高すぎてなんでこれこっちのその上のキャリア使うんだろうって思っちゃうんですけど、もう慣れすぎちゃってなんか全然ちょっとそっちを使うっていうのがないんですけどね。
Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.